明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。
故郷、路人、竹内義美役。厳しい寒さの中を、二千里の果てから、別れて二十年にもなる故郷へ、私は帰った。もう真冬の甲であった。その上、故郷へ近づくにつれて、空模様は怪しくなり、冷たい風が、ヒューヒュー音を立てて、船の中まで吹き込んできた。トマの隙間から外を伺うと、鉛色の空の下、わびしい村々が、いささかの活気もなく、あちこちに横たわっていた。覚えず、赤涼の感が胸にこみ上げた。ああ、これが二十年来、片時も忘れることのなかった故郷であろうか。私の覚えている故郷は、まるでこんな風ではなかった。私の故郷は、もっとずっと良かった。その美しさを思い浮かべ、その長所を言葉に表そうとすると、しかし、その影はかき消され、言葉は失われてしまう。やはり、こんな風だったかもしれないという気がしてくる。そこで私は、こう自分に言い聞かせた。もともと故郷はこんな風なのだ。進歩もない代わりに、私が感じるような赤涼もありはしない。そう感じるのは、自分の心境が変わっただけだ。なぜなら、今度の帰郷は、決して楽しいものではないのだから。今度は、故郷に別れを告げに来たのである。私たちが長いこと一族で住んでいた古い家は、今はもう他人の持ち物になってしまった。明け渡しの期限は今年いっぱいである。どうしても旧暦の正月の前に、住み慣れた古い家に別れ、馴染み深い故郷を後にして、私が今暮らしを立てている異郷の地へ引っ越さねばならない。あくる日の朝早く、私は我が家の表門に立った。屋根には一面に枯れ草のやれ茎が、折からの風になびいて、この古い家が持ち主を変えるほかなかった理由を解き明かし顔である。一緒に住んでいた親戚たちは、もう引っ越してしまった後らしく、ひっそりかんとしている。自宅の庭先まで来てみると、母はもう迎えに出ていた。後から、8歳になる甥の本類も飛び出した。母は機嫌よかったが、さすがに、やるせない表情は隠しきれなかった。私を座らせ、休ませ、茶をついでくれなどして、すぐ、引っ越しの話は持ち出さない。本類は、私とは初対面なので、離れたところに立って、じっと私の方を見つめていた。だが、とうとう引っ越しの話になった。私は、あちらの家はもう借りてあること。家具も少しは買ったこと。あとは、家にある道具類をみんな売り払って、その金で買い足せばよいこと、などを話した。母もそれに賛成した。そして、荷造りもほぼ終わったこと。かさばる道具類は半分ほど処分したが、良い値にならなかったこと、などを話した。一、二日休んだら、親戚回りをしてね。その上で立つとしよう。と、母は言った。ええ。それから、ルントをね、あれが、いつも家へ来るたびに、お前の噂をしては、しきりに会いたがっていましたよ。お前がつくおよその日取りは知らせておいたから、 今に来るかもしれない。この時突然、私の脳裏に不思議な画面が繰り広げられた。紺碧の空に金色の丸い月がかかっている。その下は海辺の砂地で、見渡す限り緑のスイカが植わっている。その真ん中に11、2歳の少年が銀の首輪を吊るし、鉄のさすまたを手にして立っている。そして、一匹のチャーをめがけて、やっとばかりつく。するとチャーは、ひらりと身をかわして、彼の股をくぐって逃げてしまう。この少年がルントーである。彼と知り合った時、私もまだ10歳そこそこだった。もう30年近い昔のことである。その頃は、父もまだ生きていたし、家の暮らし向きも楽で、私は坊ちゃんでいられた。ちょうどその年は、我が家が大祭の当番にあたっていた。この祭りの当番というのが、30何年目にただ1回、順番が回ってくるとかで、ごく大切な行事だった。正月に祖先の像を祀るのである。様々な供物を捧げ、祭器もよく吟味するし、参詣の人も多かったので、祭器を取られぬように番をする必要があった。私の家には、万ゆえが一人いるだけである。私の郷里では、雇い人は3種類ある。年間通して決まった家で働くのが、ちゃんねん。ひぎめで働くのが、とあんくん。自分でも工作する傍ら、年末や節気や年貢集めの時などに、決まった家へ来て働くのが万ゆえと呼ばれた。一人では手が足りぬので、彼は自分の息子のルントーに、再起の番をさせたいが、と私の父に申し出た。父はそれを許した。私も嬉しかった。というのは、かねて、ルントーという名は耳にしていたし、同じ年頃なこと、また、ウルー月の生まれで、五行の土が欠けているので、父親がルントーと名付けたことも承知していたから。彼は、罠をかけて小鳥を取るのがうまかった。それからというもの、来る日も来る日も、新年が待ち遠しかった。新年になれば、ルントーがやってくる。待ちに待った年末になり、ある日のこと、母が私に、ルントーが来たと知らせてくれた。飛んで行ってみると、彼は台所にいた。艶のいい丸顔で、小さな毛織の帽子をかぶり、キラキラ光る銀の首輪をはめていた。それは、父親の溺愛ぶりを示すもので、どうか息子が死なないようにと、神仏に願をかけて、その首輪でつなぎ止めてあるのだ。彼は人見知りだったが、私にだけは平気で、そばに誰もいないとよく口を聞いた。半日もせずに、私たちは仲良くなった。その時何を喋ったかは覚えていない。ただルントーが、城内へ来て、いろいろ珍しいものを見たと言って、はしゃいでいたことだけは記憶に残っている。